岡田恵美子と申します。の大藤信郎さんのお話を少しさせていただきますので、座って喋らせていただきます。失礼します。こちらの展示をご覧になってもお分かりになるように、大藤信郎さんは随分古くからアニメーションに取り掛かった方です。一番最初の作品はサイレント時代でした。そのサイレント時代の作品がすでに海外に知られておりました。1927年に作られた作品が海外にで紹介され、それからフィルムも売れて、おそらく日本で一番最初に海外に名前を知られたアニメ作家は大藤信郎さんであると、これはもう間違いのないところです。ところがそれはすっかり忘れられてしまった。戦争が終わって50年代の後半になってから突然もう一度光が当たりました。それはカンヌ映画祭で大藤さんのクジラという作品が上映されて大変な好評であったというニュースが入ってきた時です。みんなそれは一体どんな作品なんだ、とにかく当時短のアニメーションを見られる場所どこもなかったんですね、日本には。例えばニュース映画館というものはありましたけど、そういうところでは例えばディズニーの作品とかトムとジェリーとかそういうものは見られました。いわゆる娯楽的な大きな会社の作っている楽しいアニメーションをたくさん見られましたが、私はアートアニメーションという言葉はあんまり好きではないのですけれど、そのそれ以外のつまり大人も見られる大人のためのアニメーションというようなものはそもそも作る人がほとんどいない上に、上映する場所も見る方法もほとんどありませんでした。そのために誰も知らなかったんですけれど、とにかくその大藤信郎さんという人の作ったクジラという映画が大変な評判になった、それってどんな作品なんだと言って、その当時それは多分こういう作品だよと言えるジャーナリストはほとんどおりませんでした。まだアニメーションについても映画についてもジャーナリストは成熟していなかったし、例えばその数年前に1950年かな、黒澤明の羅生門がヴェネチアの映画祭でグランプリを取りますけれども、その時もその輸出した大英の社長の永田康一さん、正一さんがグランプリって何やと言ったという有名な話があるんですよね。でそのつまりグランプリが何だか知らないっていうよりも、映画祭というもの、映画祭っていうのが映画の見本市であるという、そのこと自体誰も知らないわけです。見本市って言葉も大体知らないんですよね。みんな戦争が終わった時1億総世事音痴になっておりました。だから全然分からなかった。おそらくその後グランプリ取ったっていうんで大英にその羅生門のプリントを の発注が嵐のようにやってきたと思います。その時初めておそらく各映画会社がこれは大変なことなんだ、これはこれからもいい作品ができたら送らなきゃというふうに多分思ったのはその時代だと思います。50年代というのはそういうことから始まりました。で大内さんのクジラですけれど、これがそのジャン・コクトーが絶賛したとかピカソが絶賛したとかいうのだけがまず伝わってきました。岡本太郎さんも書いているんですけれど、ある日その岡本太郎さんがピカソの家へ行った、昨日ねクジラというのを見たんだよ、君見たかって聞かれたんですって。いやもちろん知らない、とってもユニークでね色が綺麗だったんだよ、そうか見てないのか、いやあれどういう作家だ知らないのか、付き合いないのかっていうふうに聞かれて、さすがの岡本太郎さんも驚いたらしいんですけれど、つまりそのぐらい誰も知らなかった、岡本太郎さんも知らなかったと思います。それは無理もないことです、見られないんですから。一番最初に大藤信郎が日本で脚光を浴びたのはバグダ城の盗賊という千代紙を使った作品でした。バグダッドの盗賊という作品から題名はもじって取ってますけど、話は全然関係ないです。ただ本当にユニークなのは千代紙が使ってあったということです。なんで千代紙を使ったのか、カラーでもないのに千代紙使ったのか、それは多分この見本をご覧になってもお分かりのように衣装がとても綺麗に作れますね。おそらくそれやりたかったんじゃないかと思うんです。お姫様の衣装とかね、お侍の衣装なんかに綺麗な色と模様が使える、 それも少しずつ張り替えて使っていけば、千代紙でパターンを動くギクギク動かないようにうまく使えば、カラフルでとても素敵な画面ができる。当時はモノクロですし、おそらくキャラクターに衣装を着たとしても、それは一色で塗るぐらいですよね。せいぜい縞模様が描けるぐらいで、細かい例えば桜の枝の模様なんか描いたって、もうビリビリビリビリするだけでね、おそらく使い物にならないでしょう。でも千代紙を貼ったら、とにかく美しい模様が動かせる。それやりたかったんじゃないかなと私は思います。まず豪華な感じがするから。それとその大藤さんって人は動きの感覚が非常にうまい人ですね。一番最初はそれこそ習いには行ってるらしいんですけれど、動きの感がすごく冴えてた人で、すぐその動きの感覚を自分のものにしちゃって自由に動かせたようですね。で結局卒業の撮影台ご覧になっても分かるように、小さな小さな撮影台、小さな小さなトレース台、それをご自分のお家の中に据えて、たった一人で、ほとんどたった一人で、あとはそのお姉様や姪御さんがちょっとお手伝いになるぐらいで、延々とたった一人のプロダクションをスタートさせてしまいました。生涯そのまま行っちゃった方です。そういう方がそのカラーの時代が来た時に何をやったかというと、もうその時はまず千代紙じゃなくてカラーセロファンを使いました。クジラをご覧になると分かりますけど、波がとても綺麗です。綺麗な波をカラーセロファンを切って、で動かして、でその中で難破船 の人々の争いがかなりこれえげつなく展開するんですね。男と女、その命が助かりそうになると女を奪い合い、命が危なくなるともう女なんかほっちゃかしになる。それでお互いに争い始める。でしかも口汚く罵り合う。この罵り合いが相当汚いですね。今でも聞いてると、ああやだなって日本人なら思います。だからフランス語でよかったのは日本語が分からなかったからだと思います。私はあれが何言ってるか分かったらかなり評判悪くなったんじゃないかっていう気がします。イアン・バイン、ピカソもコクトも日本語分かりませんでした。ですからどんな汚い言葉を使っても、それはただのその想像し醜い争いというふうに取ったんだと思います。それで大変評判になって、で日本でその文化映画の会とか短編映画のホール上映とかでクジラが出てきた時に、みんな、これってだから思ったわけですよ。あの汚い言葉、こんなのが外国で受けたの、恥ずかしいなって思った人がかなりいたと思います。それにそのジャーナリズムの方もまだアニメーションについて成熟していませんでした。だからどういうふうに批評していいかまず分かんないわけですよね。漫画映画って言ったらディズニーとかトムとジェリーとかポパイとかそういうもんだと思ってるところでこれ持ってこられて、お前さんどう思うって言われると返答に困るでしょう、おそらく。それでそういうこともあって、するとそのアニメーションの批評のできる批評家はほとんどゼロに等しかったんです。その時たった一人野口久光さんという方がいらっしゃいました。この方だけでした。この方だけが戦争前からフライシャーからディズニーから上映されたものは全部見てらして、で私たちはいろんなことを教えていただきました。でもその時にその野口さんが、昔は漫画だのジャズだの喜劇コメディ映画だのが好きだって言うと、もう頭からバカにされたんだよ、漫画なんていうのは愚者の見るものだっていうことを言われたことがある、ひどいだろう愚者だとよって言って虫くてお怒りになったことがありますけれど、私も体験ありますけどね、漫画映画が好きで尊敬されたことなんかなかったですね。まあ大人になれないかわいそうな人だと思われるのがせいぜいで、だからこうやって人中で話をするようになるとは私も思いませんでした。そのくらいアニメーションという言葉が普及するまでの漫画映画は、好きだよって大きな声でなかなか言えないような時代もありました。まだその時代にその大藤さんが受賞しちゃったんですから、それはジャーナリズムの方でもかなり戸惑ったんではないかと思います。であんまり評判良くなかった。で続いて幽霊船が出てきました。で幽霊船も ベネチアの映画祭で高く評価された。でこれは割に早く35ミリのプリントが文化映画の上映会に出てきて私は見たんですけれど、これ本当に美しいと思いました。かなり変わってるけれど、やっぱり妙なエロチシズムはあるけれど、私は美しいと思いました。だけどいつまで経ってもそのやっぱり褒める批評は出てこないんですよね。そのことを大藤さんはかなりご自分でもこんなもんかなってお思いになったんだろうと思います。ご自分でもどうして海外では褒められるのに日本ではこうなんだろうなっていうふうに疑問に思われたようなんですけれど、でもそれが例えば日本人にとってそのまだアニメーションっていうのが子供のものであって、こういうのが受け付けきれないんだっていうようなこともよく分かっておられなかったし、だからましてや言葉が汚いからみんな感じ悪く思ったんだとはとても思いになれなかったような気がします。そしてその芸術慎重に私の作品がこんなに見る人によって違って見えるっていうのはなぜなんだろう。芥川龍之介の短編に秋山図、秋の山の絵図という古い話、中国の話を書いた短編があって、その中にその名画と言われたのをかつて一度だけ見た人たちが何十年かしてその絵が改めて公開された時に飛んで行ってみたら、どうもかつて見たあの絵じゃない、あれ本当かしら、本当にあの絵だったのかしらとみんな首をひねったという話が、これなかなか面白い小説ですが、それを引き合いに出して私の作品も人によって良かったり悪かったりするんだろうか、シューザンズと同じなんだろうか、すごく不思議だというようなことをお書きになりました。私はそれを読んだ時にそうじゃないんだと思ったんですけれど、ただいつまで待っててもその大藤さんのお気に召すような批評は多分現れないだろうと思いました。その野口久光さんにしてからがどこですかって私が伺ったら、大藤信夫は戦争前の方が良かったんだよっておっしゃったんですよね。でえっと私は思いました。で私たち知らない、見てない、だけど なんとかしなくちゃなと思って、私はファンレターを書きました。それでなんで番地が分かったかというと、当時は電話帳を見ると番地がみんな書いてあったんです。今はそういう電話帳はありません。個人情報は全く拾えなくなりましたが、その当時は電話帳を見れば番地が分かりました。それで多分見る目のある人が少ないからであって、あなたの作品の価値が変わるわけではないと思います、ただ日本では少し早すぎたんではないでしょうかというようなことを書いて出しました。そうしたらしばらくして一枚のハガキが来ました。そこにはお手紙ありがとう、一度ぜひ遊びにいらっしゃい、アニメーションの話をしましょう、大藤信郎って書いてあったんです。これはもう私は震え上がりました。うわー、返事が来ただけでも嬉しいのに、遊びにいらっしゃいって書いてある。その当時は信じられないかもしれませんが、私も若かったので向こう水でした。すぐ次の休みに飛んでいきました、代々木上原のお家へ。で私は割に番地から行き先を割り出すのはうまい方なんです。すぐ見つかりました、立派なお家でした。それで和風の格子のはまったお玄関をガラガラッと開けて、ごめんください、そしたら60歳ぐらいの黒のタイトスカートに白のブラウスの女性が出てらしたんです。それでお手紙を、遊びにいらっしゃいってお手紙いただいたんで寄せていただきに来ました、その震え声で言ったんですよね。のっけに叱られました。何ですか、人の都合も聞かないで。そりゃそうですよね、電話帳を見てたんだから電話かけるべきでした。そんなこと本当になかったんです。ごめんなさい、すみません、今日は大事なお客様が来るのに。でもいいわ、 ちょっとだけなら。その方が見えたらあなたが帰ればいいんだから。これには少々驚きました。それは叱られても仕方がないと思ったけど、わ、怖ーって思いました。でも胸がドキドキドキドキして、その方が引っ込んでって、しばらく私は玄関に震えながら立ってました。一生懸命で胸沈めてました。そしたら私の真正面に丸窓があったんですね。あの和風のお家だから。丸窓にやっぱり細かい格子の障子がはまった丸窓がありました。そこに影帽子が現れました。くっきりした影帽子が、眼鏡で小柄でちょっと太ってて、ネットキャップまではっきり見えて、あ、大藤さんだ。すぐにその影をあそこから開けて、大藤さんが玄関に出てらっしゃいました。それはもう満面の笑顔で、いやあ、いらっしゃい。よく来ましたね。大方さんですね。さあ、お上がんなさい。おしゃべりしましょう。もう私はほっとしました。なんて笑顔よしの方なんだろう。その明るい笑顔と江戸っ子弁。私はほっと安心して靴を脱ぎました。応接間には夏でしたから、長い椅子にきれいなレースのカバーがかかってたりして、でそこでもう早速アニメ談義が始まりました。でやっぱり大藤さんは自分の作品が海外と日本とで温度差って言葉はまだなかったんですけど、こんなに評価違うのはなんでだろうっていうようなことをおっしゃるので、私はまさかその口汚いから評判が悪いんでしょうとは言えませんよね、いくらなんでも。で日本ではまだまだアニメーションっていうのは子供のものとみんな思い込んでいるので、その考えから抜けられなくて、みんなただ戸惑っているんじゃないでしょうかというような意味のことを言いました。ただ大藤さんもうなずいて、私もそれはわかるね。で私も子供用大人用といろいろやってみてはいるんだけれどね、そもそもアニメーションの理解者が少なすぎるね。でもあなたなかなか頼もしいよ。勉強しなさい。勉強して正しい批評が書けるようになってほしいねって言ってくださったんですよね。すごく嬉しかったですね、その時。よし、勉強しようと思いました。でとても楽しそうに大藤さんが笑いながら喋ってらっしゃるところへ、さっきの怖いおばちゃまがお盆を持って入ってらっしゃいました。ああ、やっぱりこの方お姉さんなんだろうなと思いました。で冷たい麦茶を勧めてくださって、でどうも大藤さんがとても嬉しそうに笑ってるのを聞いたら、ご機嫌が治っちゃったらしいんですよね。それで勧めてくださって、そして長い椅子一緒にかけて、でおしゃべりが始まりました。でとても悔しいことに、私はその千代紙を使った映画は見てないんですよね。全然知らない。写真でしか見たことない。だからどうして千代紙を使ったんですかって聞いてみることもできないし、動きについても聞けないし、クジラと幽霊船以外何も知らないんですから、これは悔しかったですね。でもやっぱりそこへ話は集中していきました。でその幽霊船のどういうところに黒があったとかね、波のセロファンは何枚重ねたとか、そういういろんな話をしてて、それで途中の幻想シーンの、ね、女性ね、あそこはなかなか苦労したんだよ、振り付けを考えるのにね、ちょっと抽象的にやろうと思って、つまりこういうふうにって言って、大藤さん立って踊り始めました。大藤さん日本舞踊やってらしたんですね。で名取だったそうですけど、なかなかの人の手さばきでした。それはとても、ね、楽しい見物でした。でそれを眺めながら、お姉さんが、私もあん時はあんたが頭おかしくなっちゃったと思ったわってとっても嬉しそうににっこりしたんですよね。ああよかった、ご機嫌治ってくださった。そんなこんなでこのお姉さんも交えてアニメの話やらなんやらかんやら、私は2時間ぐらいお邪魔してしまいました。でもその日は撮影台見せてくださいとまでは言えませんでしたから、またのチャンスにしようと思って、今日は本当にありがとうございました、またお話を伺わせてくださいと言って、適当なところで席を立ちました。そしたら 大藤さんとお姉さんとは外まで送りに出てきてくださって、またいらっしゃい、またいらっしゃいって兄弟二人並んでもうニコニコしながら手を振ってくださいました。いつまでもいつまでも手を振っててくださいました。私も振り向いちゃ手を振り、振り向いちゃ手を振りしながら帰りました。だから私が覚えているのは二人の笑顔です。こんな楽しそうな明るい笑顔のできるご兄弟だったんだなとその時思いました。そしてお二人の姿が見えなくなった時ふっと思いました。お客様見えたのかしら、あれは本当の話なのかな、どっちなんだろう。まあどっちでもいいやと思いました。それからその次にあの影帽子のことを思い出しました。くっきりした影っていうのは壁なり障子なりにぴったりつかなきゃできないでしょ。離れたらボケますね。あれはご挨拶だったんだと私は思いました。世界一の影絵作家が自分を理解してくれる人に向かって登場の瞬間に見せたセレモニーだったと私は思いました。それでそう思う、それでいいんだ、あれを見たのは私一人だ、お藤さんの影帽子を見たのは私一人だと、それは本当に楽しい思い出になりました。それからしばらくして私はその当時アニメーションの小さいサークルにいましたので、彼らがぜひその撮影台とか見学したいなと言い出したので、それこそ今度は電話をかけました。そしたら大藤さんが5、6人来られるとね、座るとこもないんでね、それはちょっとそうでしょうね、こんな小さな撮影台で、で多分あのどっかで上映してると思いますけれど、あのアニメ作ってらっしゃるのが、あの資料がありますね、あれだと本当に座ったままこっちで色塗ってこっちで撮影してができるような狭いところでやってらっしゃるから、確かにああいうところへ 5、6人来られたら本当困るだろうと思います。それは無理もないことだと思います。でまたの機会をと思ってるうちに、翌年ぐらいに大藤さんはいなくなってしまいました。ああ言っときゃよかった、もう言っときゃよかったと思った時はもう遅かったんです。そして大藤さんが亡くなってしばらくしてから、あの時のお姉様は全部の財産を整理して、そしてその基金をお作りになって、それを毎日新聞の毎日映画コンクールに帰宅なさって、そして大藤さんが常日頃からアニメーションを作る若い人たちのために何かしたいなと言ってらっしゃった言葉通り、アニメーションの賞をお作りになりました。それが大藤賞です。最初の大藤賞の受賞者は手塚治虫さんでした。ある街角の物語でした。でもそれがその時まで大藤さんはもういらっしゃらなかったけれど、でも連綿と今でも大藤賞は続いています。そして大藤賞をお作りになったのは結局大藤さんではなくて、そのあの時のお姉さんでした。あのお姉さんはたった一人の家族であり、たった一人の保護者であり、たった一人の協力者であり、たった一人の最大のファンでした。いや、賛美者だったかもしれません。私はどうしてそんなに お姉さんにお金があったのかね、そのお父さんをずっと支え続けた、独力で支え続けられたっていうのを、どうしてお姉さんそんなにお金があったんだろうと不思議に思ったこともありました。そしたらお姉さんは芸者さん上がりで渋谷の丸山町で置屋さんやってたんですって。ということはかなり自分でご自分で自由になるお金があったっていうことですね。でそのお金は実家へは一銭も入れないで全部そのアニメーションのためにお使いになった。だからこのお姉さんがいなかったら大藤信郎という作家はいなかった、カンヌやベニスで認められることもなかった、そして大藤賞もなかった。すごいお姉さんですよね、考えてみたら。お姉さんとても早すぎた自立した人だったのかもしれません。そして割に最近になってから非常に初期に大藤さんが試作品として作った煙草物語という3分ほどの試作品がこちらで発見されて上映されました。 これはフライシャーの影響の大変強い作品で、フライシャーの作品の中に、あの無声映画の作品に実際 のアニメでこしらえたココという道化師と、それから写真で実写のマックス・フライシャーとか共演する、とても面白いシリーズがあります。ココのいたずら、インクツボから出てきたココという道化師のいたずらにマックス・フライシャーが振り回される、とっても楽しい短編です。おそらく大藤さんはそれを何度も何度も見に行ったんだと思います。そしてこれなら自分でもできると思ってで作ったんだと思いますけれど、小さなこのくらいの大きさのチビのギャングと、それから日本髪の女性、これは実写ですけど、それとの絡み合いで、キャラクターが動いているときは実写の人物はスチールになる、写真になる。で、実写の人物が動いているときはキャラクター切り紙になって瞬間止まる。これがうまくつながってるんで、一貫してなんか合成かなんかで同時にやってるみたいな感じがするんですけれど、実は別々に作ったものなんですけれど、とっても面白かったですね、これは。ああ、よく勉強して作られたな。しかしそれにしても、この日本髪のタバコの似合う女性は誰なんだろう。何しろこれが大藤さんが23歌詞の時のことですし、第一まだ無名の彼です。また今みたいにそのモデル会社のカタログからモデルさんを選んで指名してきてもらって手伝ってもらうというようなことができる時代でもありませんし、もちろんお金はあんまり使いたくない。その時一番頼みやすいのってお姉さんだったんじゃないでしょうか。これお姉さんなのかもしれないな、なのかな、この女性と思いながら私は見てました。そしたら一瞬笑ったんですね、その日本髪の女性が。それが50年前のあのお姉さんの笑顔と一瞬が重なりました、私の頭の中で。ああ間違いない、これお姉さんだ。お姉さんね、こういうことやりたいんだけれど、何、うん、いいわよ、やってあげるわよ、何すればいいのか言ってちょうだいっていうようなことで出てくれたお姉さんじゃなかったのか。そしてこれは大藤八重さんという人の唯一の映像になって残ってしまったのかもしれない。おね、誰がいなかろうと、この人がいなければ大藤信郎はなかった。その八重さんという自立した女性を忍ぶとしたら、もうこれしかないのかもしれない。これはあくまで私がそう思ったことで、確認が取れたわけではありません。ただその時こういうこともあるんだと私はちょっと不思議に思いました。50年目にお姉さんがちょっと私に笑ってくださったような気もしたんです。不思議な兄弟でした。本当にたった2人の家族と、たった1人の天才と、たった1人のお姉さんと、その人たちが大藤信郎という歴史を作りました。それでこうやって展覧会に出るほど残る、これ以外にもまだあるわけですけど、いろいろな作品が残りました。そしてここでも出てますけど、最後にシネスコでカラーでもう一回千代紙でやろうとしてたんですね。つまり千代紙の色を今度こそカラーで撮ろうと思われたのでしょう。モノクロでは物足りなかった。そして実際この千代紙って高いんですよね。伊勢達というところから買ってたらしいんですけど、これは谷中の屋根線の谷中で今でもやってる伊勢達という千代紙屋さんが入れてたらしいんですけど、これ行ってごらんなさい、とっても素敵なお店ですけれど、多分男の人なんか値段聞いてギョッとすると思いますよ。相当高いです。だからその当時、昔だって決して安くなかった。それこそそこら辺の紙屋さんで売ってる、文房具屋さんで売ってる千代紙とはわけが違うぐらい高いです。だからひょっとすると助手使うより高かったかもしれない、これ千代紙をジャキジャキ切ったり貼ったりっていうのは。でもこれがやりたかったっていうのはわかります。それでもう一度やろうとして、で竹取物語をちゃんとやろうとして、キャラクターも作って、 そしてもう一本はガリバー旅行記だっていうんですよね。でガリバーはなんと小人国だけじゃなくて、あの小人国の話しかみんな知らないですね。ガリバーってあれだと思ってる人がたくさんいるけど、あの大男の国へ行ったり馬の国へ行ったり、それこそ天空の城ラピュタへ行ったり、いろいろあるわけですよ。それを全部やろうとしてらした。それはものすごいことですよね。そういうことを最後に計画なさってた。多分短編ではいくら作ってもお金にならないんですよね。栄誉はあるけれど、それよりは長編作ったらお金になるな、採算取れるかなと思いになったんでしょうけど、結局その夢は果たせませんでした。最後にこれが今になったからこそコンピューターで復元したりアニメとして動かしてみたりすることができるようになりました。だいぶ時間がかかったけれど、大藤さんが何て言うか分かりませんけれど、ここまで来てからの公開で私は良かったなと思います。これも本当に不思議な巡り合わせだと思います。大藤信郎さんという人、あ、その竹取物語はこの次ジブリで高畑勲さんがやるそうです。どんなのになるか非常に楽しみなんですが、この前また面倒くさいことをやるんですかって言ったら、いや長いことはしませんとか言ってらっしゃいました。あと非常に楽しみにしております。でも竹取物語は本当に日本の古典ですから、どっかできちんとやるべきだと思います。実写では作られたことは何度もありますけれどね、三船敏郎が竹取の翁になったのもありましたね。だから一度きちんとしたアニメで原作通りにやったのは見たいと思います。大藤さんやっぱりちょっと早すぎたのかもしれません。それと不思議ですね、大藤さん船が沈んでいく話が好きですね。クジラもそうだし幽霊船もそうだし、戦争中マレー沖海戦という恐ろしいのを作ってるんですけど、これはもう海軍省からせかされて、おそらく作ったんだと思います。多分とっても辛い思い出しかなかったと思いますけど、これも戦艦が沈む話だし、なんで大藤さん沈む船の話作ってるの。それもかつて潮神の楽しい映画を作ってて、突然クジラという短編が現れたのはなぜなの、どうして沈む船に見せられたの。その謎はもう一つ今私考えてるんですけれど、ウィンザー系のルシタニア号の沈没というのを見たんじゃないのかなという気がしてます。これもいつかこちらで見る機会があると思います。おそらく見たら生涯忘れられなくなる凄まじい世界最初の再現アニメです。これは機会があったらぜひ見ていただきたいと思いますが、それをもし見たとしたら大藤さんの中にそれが長く長く残って、幽霊船までに至る沈む船の系列ができた謎の解ける鍵になるかもしれません。私も大藤さんに言われたようにまだまだ勉強しなくちゃなりません。でも最初に勉強しなさいよと言ってくださったのは大藤さんでした。今改めてありがとうございますと申し上げてご冥福を祈りたいと思います。